ひばりクラブご覧の皆様、まだ朝なのでおはようございます。日本の源流と、まあ我々の今後ということを話す上でですね、今世界が激動しておりますので、ちょっと3つだけ挿入いたしました。その今日は3回目ですね。まあ、1回目は、本当はヨーロッパ、アメリカの内情をですね、少し話そうと思ったんですが、国際司法裁判所の裁判官、日本を代表して行ってる裁判官がですね、他国の大統領を訴追したと、しかも法の秩序とか言ってると、法の正義とか法の秩序とかですね。だけど法というのは現在は国家あっての法であって、国家が民主的手続きを経て、まあ民主的じゃなくてもいいんですけど、世界が認めるような方法で選出した、例えばロシアのプーチン大統領、まあプーチン大統領が日本で人気がないってことは僕よく知ってるんですよ。知ってるけれどもですね、やはり日本は民主主義、特に僕は民主主義は支持してるんです。それから平和主義も支持してるんですね。ですから民主的でない、平和的でないものについては、やっぱり日本を代表して言ってもらっては困るんですね。だからもし、まあ言うのは構わないんですけども、もし日本から国際司法裁判所、刑事裁判所に行っている裁判官がですね、他国で民主的に選出された大統領をですね、刑事訴追するならですね、やっぱりどうして民主主義で選ばれた他国の大統領をですね、訴追するのかと、犯人というのかと、それについてはやっぱり民主主義というのはそういうことに対して堂々と理由を言わなきゃいけないわけです。民主主義ですから、独裁じゃありませんのでね、そこで法の秩序だ、だからいいんだっていうんであれば、それは独裁主義なんですね。ですからそれをちょっと1回目言いまして、2回目それをちょっと補うことを言いました。NHK についてですね。 NHK はやっぱり僕はですね、 NHK のような放送局が必要だと思ってるんです。何も NHK が憎いとか憎くないとか、そういう子供みたいなこと言ってるんじゃないんですよ。日本が NHK という制度を持ってて、国民が受信料を払ってる限りはですね、日本の方法ですね、民主主義であって、公開であって、オープンであってね、正義を愛するし、それから平和主義であるということを代表してですね、やはり報道してほしいということを言ってるわけですね。で、もちろん NHK はそのつもりでしょうけども、視聴者としての私から見ればそうではないと見えるんですね。それを具体的に指摘しておりますが、もちろん番組においても返事はないし、まあ個人的にも返事がないと。まあいうことでですね、何とかしてほしいなと、まあいうふうに国民の一人として思ってるわけです。今日はこの3番目なんですけども、まあちょっとここに書きましたけどね、今繰り返しになりますが、ヨーロッパも400年間の植民地からの上がりで生活することをしてたので、なかなか立ち上がるのが難しいっていう情勢なんですね。で、アメリカも第一次大戦、第二次大戦、それから大東亜戦争、日本の戦争にも軍隊を出したり、その後、朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガニスタン戦争、イラン戦争、イラク戦争、シリア、それから、まあ、今ではイスラエルの関係、それから北アフリカまで手を伸ばして、まあ、世界的に戦争をずっとしてきた。そういうことに対して、やっぱり日本は平和主義ですから、いや、日本はそういうのと考え違うよと、まあ、いうことを日本の国内で、まあ、議論する。僕は日本語で言ってますからね。別に国際的に訴えてるわけじゃないです。もちろん、この時代ですから、少しは伝わりますけどね。あくまでも日本向けに、日本人向けに私は話をしてるわけですね。で、それが非常に難しい今時期なんですよ。それで今日の話は、世界は中国も含めて、ロシアも含めて苦しんでるんですね。もちろんインドもそうですし、中東もそうですし、アフリカ諸国もそうです。それは皆さんよく知っておられると思うんですね。その上で日本がやっぱりみんな今日本を期待しておられるんですよ、世界の人たちは。日本はやっぱり民主主義であり、人柄が真面目なんですね、日本は。あんまり嘘ついたり、まあ、最近は嘘ついてる日本人が多いんですけども、少ないし、人柄もまあ優しいしですね。まあ日本に来た外国からの観光客も、まあ日本人は本当に温かいと、まあ、言っていただいてる。その日本は技術も優れているし、まあ政治も今高市さんになって非常に良くなってるので、 まあそういう点で今日本が非常に期待されてるんですよ。どういうふうに期待されてるかっつったら、他の国では戦争をしたり、独裁だったり、まあいろいろするけども、日本はやっぱり民主主義を守り、平和主義であり、そういうのをちゃんと貫いてるから。だから、それで日本は技術も優れてるし、会社もしっかりしてるし、信頼できる行動をしてるので、まあ日本の皆さん頑張ってくださいね、と世界の人は結構今言ってるんです。で、世界から日本への観光客は2000万人を超えましたね。で、これはやはり世界の人が日本人の行動とか日本の社会を評価していただいてるってことなんで、ここで、まあ日本人自身が崩れたらね、日本人としても残念ですし、それから世界が期待してるときはやっぱりその期待に沿ってね、正しい行動、それから世界の人たちが困らないような行動をすると、まあいうことが非常に大切であろうと思っておるんですよ。まあそういう意味で、3日だけね、時間をいただいて、で、今、日本はですね、まあ NHK 朝日新聞を筆頭として、メディアが乱れてることは多くの人の批判でわかるんですね。で、私、具体的なこといくらでも言えます。まあ NHK にも前から随分言っております。それから、朝日新聞にも言ってます。で、そういうことに対して、やっぱりメディアもね、自分たちは権力持ってるから、なんつったって発信力が素晴らしいですからね。その発信力を利用して自分たちは好き勝手なことやっていいんだっていうのをもうそろそろやめて、それで、まあ日本人との対話もですね、積極的にすると。それから僕はいつも言ってるんですが、人の意見っていうのはですね、必ずしも正しくないんですよ。それは僕は物理の学者だったから特にそう思うんですけども、まあ物理学なんていうのはですね、学問的にもちゃんとした理論を立てて、そしてそれが正しいかどうかをチェックしながら進むっていうのが物理学の真髄なんですね。難しい学問あるんですよ。そういうことできないのが。それは例えば典型的には医学ですね。医学なんていうのは目の前で、まあ、死んでいく人もいるんで、まあ、それを救うわけですから、その理論がちゃんとしてないから、救っちゃいけないなんて言ったらたまらないんですよ。ですからある程度学問的にはちょっと言葉は良くないんですけど、いい加減であってもね、医者は必ず、患者さんを助けなきゃいけないっていう義務を負ってるんで、どうしても学問的にはある程度いい加減にならざるを得ないんですね。まあ、それはちょっと医学では特質ないですけども、栄養学だとか治療法だとか、まあそういうことでいろんな意見があったり方法があったりするのは仕方がないと思ってるんです。しかし十分に議論できるような物理で、なんで実験をするのかって言ったら、やっぱり自分の考えが間違ってる可能性があるんで実験をするんですね。まあ僕なんかもずっとそういう人生を歩いてきたんですよ。自分としてはしっかりと考え、式の展開もし、計算もして、そして実施するんですけど、そのままやっぱり実施できないんです。それは自分の考えに間違いがあるからなんです。自分の計算とか自分の理論とかそういうのに間違いがある可能性があるんで、実験をして確かめて実施していくんですね。つまり、僕はそういう人生を送ってきたんです。つまり自分で理論を考え、式を作り、計算をして、結果を得て、それからいろんな世界の情勢も見て、実験データも見て、そしてこれをやろうって決めるんです。それでも間違いがある。だから実験をして、確認して先に進む。まあ、物理ってのはそういう手続きを取るもんですから、私は自分の考えが合ってると考えてないんです。いや、そうじゃないっていう人がいっぱいでね、それがものすごく繰り返し繰り返し私のこのひばりクラブに違う違うって言ってこられるもんですから、もうコメントやめたんですよ。なんでやめたかったら別に反対意見を聞きたくないっていうんじゃなくて、自分の考えが間違ってる可能性があるってことは十分知っておりますと。しかし人間は神様に頼るんだったら一つあると。ただ宗教関係の人には僕文句言ってないんですよ。なんでかって宗教っていうのは全然アプローチの仕方が違うんですね。神様の言うことが正しいとして進みますから。だから宗教の人は、武田お前これは神様がこう言ってるのになんでそれに従わないのかっていうことに対しては反論してないんです。それはしょうがないんですよ。だってそれは考え方がもともと違いますからね。で宗教の考え方が間違ってるってことないんです。我々人間っていうのは至らないんで、時には神様の助けを得なきゃならないこともあるわけですね。したがって、神様に頼らざるを得ない時があるわけですよ。そういうこともあるんで、 だけど僕のこのブログで言ってることはですね、我々人間はもう一つの方法があるんですね。それは人間が正しいかどうか自分で判断して一歩一歩行くってことなんですね。その時に一番いけないのが嘘。それから二番目にいけないのが自分の得のために都合のいいことを言うと。この二つはね、やっぱり人間の頭で考える間違いを補正するにはどうしても採用しなきゃいけないことなんですね。ですから NHK とか朝日新聞にも、あなた方メディアという武器を有してて、本当に大丈夫ですかと。本当に民主主義ですか、本当に平和主義ですか、それをですね、僕は聞いてるわけですね。だけど普通答えが返ってきません。朝日新聞の一番典型的なことを言えば、私は例えばサンゴが弱ってるとかいう記事は僕はおかしいと思ってるんです。おかしい内容もちゃんと言っております。朝日新聞の契約の人が海に潜っていってサンゴをナイフで切って、その後カメラマンが入って、その傷ついたサンゴ礁を撮影して、それを新聞に載せたということを、まあ知ったので、本当ですかと聞いてるわけですね。だけどその答えは全然ありません。僕はまあ20年はそれ言ってるんですね。ところがそれに対する朝日新聞の僕に対する返事は、僕は韓国と仲良くやりましょうってテレビで言ったんですよ。韓国と仲良くやりましょう。その僕のテレビの発言は、テレビに出ましたから何回でも聞けるんですよ。約10分ぐらい言ってますから。ところがその記事に対して武田は暴力容認というのを朝日新聞がやったんです。で、僕はそれではね、まともな日本はできないと言ってるんです。それから NHK もそれと同じようなことを言えばですね、本当にこれは何人かの方が同じようなことを言われたんで NHK に言ってるんですけども、NHK の紅白歌合戦というのは、紅白歌合戦に批判的な芸能人を出さない。そういうことをやるんだっていうのは、これ間違いかもしれませんよ。だけどそれは僕も何人かの芸能人から聞いたので、それは本当ですかと。確かに私が見ても、紅白歌合戦に出る芸能人とか歌い手っていうのは、結構 NHK にしょっちゅう出てる人とか、まあそういう人が多いっていうことは前から巷では言われてるんですね。で、それを聞いてるわけです。だからこういうことに対してちゃんと真正面から答えるのが民主主義なんですね。で、それもね、すべては答えられませんよ。あせからあと NHK に僕が言ったのは、沼津のある会社が会社の中のゴミを全部分別して処理してるという記事が出ました。で、僕はちょうどその会社に知り合いがいたもんですから、本当にそんなことできるのかなと思って、これは学問的興味で、つまりゴミをね、分別して再資源化するというのは僕の考えではできないという考えなんですよ。できるという人もちろんいますよ。それは科学的なことですから A という人もいるし B という人もいるんですね。私はですね、ゴミはちょっと分別してまた再利用するってことはもうこれできないだろうと。ペットボトルですらできないと私は思ってるんです。計算もしましたし、調査もしました。生ゴミなんて、特にその時生ゴミを言ったんですね。もちろん会社も特定し、それで正式に NHK の報道に電話をして、これこれこういう報道があったけど、NHK の昼であったんですね。で、それは本当でしょうかと。私が調べたら、その工場で出る生ゴミは、従業員に渡して従業員が家から自治体に出させてるという話を聞いたんですけども、本当にそうしているのにもかかわらず、生ゴミも回収して資源化してますっていうのは本当ですかという質問をしたんですね。その時は NHK の副編集長とかいう人でしたか、ちょっと違うかもしれません。そういう人から改めて電話がかかりまして、調べてみたら必ずしも報道内容についてチェックしてなかったので、今後は気をつけますっていう報道がありました。で、これは僕に言わせれば、私たち受信者とそれから NHK としては、僕は正しいやり方だったと思ってるんです。それは間違ってるという人もいるかもしれません。しかしその後今度は名古屋の万博の時に、業者の方が私にですね、言いに来たんですよ。万博のゴミを分別して処理してるって言うけども、私はトラックで運んでるんですが、全部混ぜて運んでます。だから NHK の名古屋支局がね、名古屋地方にそういう愛知県のゴミの処理という放送したんですよ。 その時に全部分別でやってると、確か8分別かなんかでしたか、4分別だったかもしれません。それを言ったので、それは、もしかして違うことを放送してんだったらば、それは愛知県の人に迷惑をかけますから、僕が愛知県の名古屋確か支局かなんかに電話をして、それでこういう話を聞いたけども、放送大丈夫ですかって言ったんですね。それ2回やりましたけど、結局返事はなかったんですよ。返事してくださいって言ったんですけど、なかったんですね。僕もその頃大学教授でしたから。まあ別に大学教授が偉い人じゃないですよ。大学教授でその環境をちゃんとやってる大学教授としてはね、やっぱりそのくらいはやらないとね、やっぱり社会的責任として、その人が僕に電話してきたってのはやっぱり僕は大学教授だったからだと思うんですね。やっぱり先生チェックしてくださいという意味もあったんで、私だったらば NHK もそういう大学教授からの問い合わせだったら本当はそれにいけないんですよ。どんな一人の国民が問い合わせりゃ必ず答えなきゃいけないんだけども、それもお忙しいかもしれないから、私がそう中間チェックをして、まあお聞きするというスタイルを取ってたわけですね。私その頃名古屋市の顧問でもありましたから、だからそういう意味からも、まあそういうことを聞いたわけですけど、答えは2回聞きましたけど、2回ともありませんでした。本当にそれでいいのかっていうことなんですね。それで本当に民主主義の公共的なメディアでいいのかっていうことなんですよ。私はね、メディアは非常に大切だと思ってる。NHK は別に大切だと思ってるんです。朝日新聞もそうなんです。ですけども、朝日新聞も良かれと思って報道してるんでしょうけども、長い間報道してる間に、まあ、自分に都合のいい報道になるってこともあるんですね。まあそういうことに対する受信者からの、まあ素直な、やっぱり質問とか、反論とか、そういうのやっぱり聞いていくってことが僕は民主主義とかね、それから公平なメディアと、そういうものに大切なことだと思ってるんですね。ですから上から目線で、俺たちはメディアなんだから、いちいちそんなことに答えてられないよと。答えんだったらちゃんとした窓口に答えてくれって言ってもね、窓口でも何回も言いました。他のことでね。だけども、全然窓口の場合は全く答えてきません。ですから、窓口があるというだけで、実行力はないんですね。それからそれがオープンになってないんですよ。僕にだけ、僕返事もらったことないんですけど、僕にだけ返事があってもね、それはダメなんで、オープンで NHK に対する問い合わせとか、朝日新聞に対する問い合わせでこういうのがありましたと。で、朝日新聞としてはこうだ、NHK としてはこうだという、僕は責任があると思います。私のこれも考えですけど、これだけメディアが大きくなり、特別な待遇を受けてるんですよ。優遇処置も受けてるんですね。ですからそれに対して、どのくらいまで答えるかということをやらないと、日本はこれからですね、世界に頼って、日本は立派だから。確かに立派なんですよ。もう観光客なんかの話はね、今、YouTube にいくらでも出てますけど、みんな日本を尊敬してくれてるんです。だけど日本の国内がそんな嘘つく人ばっかですとね、ダメなんで、それをやっぱりなんとかしたいというふうに思っております。まあ、今後、このね、日本の源流と幸福というものをやっていきますが、日本の源流が正しくて、日本人が幸福になるようなためには、やっぱり僕はオープンであるってこと、民主的であるってこと、平和主義であるってこと、これはもう僕は基本だと思うんで、まあ、NHK とか朝日新聞ぐらいの大きな組織になりますと、組織運営が難しいことはよくわかっておりますが、やはり今、朝日新聞の販売数も減り、NHK も受信料で訴訟を起こさなきゃなんないような状態っていうのはね、やっぱり僕は多くの国民が不満を持っていると、正しい報道がなされていないというふうに思っておられることは間違いないんで、まあ、ここら辺で、NHK も朝日新聞もね、やっぱ正直になってほしいと思うんですね。福島原発の後、福島が危険だということで、四大新聞とか主要テレビ局が全部記者を福島県から引き上げて、3ヶ月か4ヶ月経った後、放射線量が下がった後、福島に帰ったというのは、これは僕は直接記者から聞きました。それで質問もしておりますが、答えはありません。まあ、なかなか答えるのが難しいこともわかりますが、やはりこの際、私利私欲を捨ててですね、日本のために、僕はそういう大きな疑問についてはですね、やはりきちっと答えると、正直に答えると、まあ、いうことが日本の発展になると考えています。